では聖書をお読みいたします。マルコの福音書、週報では12章の38節から40節と書かれておりますけれども、今日の聖書箇所は12章38節から44節です。すみません、訂正いたします。38節から44節までをお読みいたします。マルコの福音書12章38節から44節。イエスはその教えの中でこう言われた。律法学者たちに気をつけなさい。彼らが願うのは長い衣を着て歩き回ること、広場で挨拶されること、街道で定席に、宴会で上座に座ることです。またやもめたちの家を食い尽くし、見栄を張って長く祈ります。こういう人たちはより厳しい罰を受けます。それからイエスは献金箱の向かい側に座り、群衆がお金を献金箱へ投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちがたくさん投げ入れていた。そこに一人の貧しいヤモメが来て、レプタ銅貨2枚を投げ入れた。それは1コドラントにあたる。イエスは弟子たちを呼んで言われた。まことにあなた方に言います。この貧しいヤモメは、献金箱に投げ入れている人々の中で、誰よりも多くを投げ入れました。皆は、あり余る中から投げ入れたのに、この人は乏しい中から持っているすべてを、生きる手立てのすべてを投げ入れたのですから。今日はこの箇所からマギンティ先生に神様のカーペットというタイトルで説教していただきます。お願いいたします。
じゃあ皆さん、おはようございます。お久しぶりに、サトナイトライトハウス教会の皆さんと一緒に礼拝を守ることができて、本当に心から感謝いたします。いや、本当に恵まれました。でも今日は客さんとしてというような気持ちで入ることはちょっとおかしい気持ちですね。私も座る席も知らなかったですね。それを変わりました。でもそれはだんだん新しいライハウスのやり方に慣れてきますね。でも私とカナエは8年間2階に住んでいて、それはマイホームでした。そしてもう今日は礼拝終わってから、私は前の親切に戻っていて昼寝したいと思います。それはもう用意してくださいましたか？はい、ありがとうございました。もう昼寝は大切、年になりましたから忘れないですね。でも皆さんはこの今日のメッセージのタイトルはちょっと変だと思いますけど、でも私はいつもそのような変なタイトルを選んで話して、多分昔の人はそのことを覚えていってますね。後で説明しますよ。でも今朝は皆さんの想像上のレッドカーペットにご招待したいと思いますね。いや、アカデミー一緒、またグラミー一緒に出席しているふりをしてください。その時有名の人たちはみんなこのレッドカーペットでそのイベントに入りますね。やっぱり私たちに明るい光が私たちを照らしています。そして私たちはセレブリティ、金持ち、有名人に囲まれているですね。そして一時的にみんなの注目の的になります。すべてのカメラやマイクが私たちに向けられます。人々はあなたのすべての言葉、動きに耳を傾けますよ。それはあなたの特別な瞬間です。どうぞ一時的に楽しんでください。私を見てあなたは静かに思うと思うんですね。私の美しさ、私のハンサムな顔立ち、私の素敵な服装、私の影響力、 私の富、またソーシャルメディアのいいねの数を見ていてくださいね。じゃあよし、これで創造的に席に戻ることができます。あなたの束の間の栄光はそこで終わります。ごめんなさい、終わりました。しかし今日の、短い箇所は全く異なる二人の人物が中心となっています。彼らに怒りが当てられます。一人の人物はレッドカーペットでの生活に慣れていますね。その人は一時的な利益のために生きています。でも、もう一人は別の道を選びました。永遠の宝を得るためにすべてを捧げます。でも、この対照的な人物の意味を十分に理解するためには、この箇所の前後関係、また文脈を見直す必要があります。それ前にイエス様と宗教的また政治的な指導者たちとの戦いが終わりましたね。その箇所も終わりました。だから34節にこう書きました。これから後は誰もイエスに会えて尋ねるものがなかった。この後イエス様は群衆や宗教指導者にではなく弟子たちに語られます。なぜでしょうか。イエス様はご自分の死とその後に起こることに対して弟子たちに準備されていますね。でも、ここで大切な質問出てきます。それは、神様はどのように私たちの人生を評価されますか。そして、もう一つの質問は、どのように私たちの自分の人生を評価するべきでしょうか。また、私たちの人生の出来事とか、私たちの人生の事情でしょうか。今日の学ぶ箇所として、私たちは永遠の結果をもたらす王国の価値観の対比を見る簡略者となります。多分ほとんどの人はボクシングやレスリングの試合をテレビで見たことがあるだろうか。でも今日は立法学者対ヤモメというような試合が出てきます。それラウンド1はマルコ12章、38節から40節に記録されています。どうぞ聖書を開いてください。これからマルコの12章、38節から40節までの箇所をお読みいたします。イエスはこの詩の中でこう言われた。立法学者たちには気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩き回ったり広場で挨拶されたりすることが大好きです。また街道の定石や宴会の定石が好きです。またヤモメの家を食いつぶし身を飾るために長い祈りをします。こういう人たちは人一倍厳しい罰を受けるのです。ここでこの3つの節でイエス様は立法学者たちを描きましたね。でも8年もう7年前に私たちはアメリカに帰りました。その時は新しいを建ててもらいました。いや、その時いろんなことを決めなければならないですね。ちょっとプレッシャーを感じました。一つは家でどのようなフローリングを選びましょうか。いや、私は決まったことは各寝室にカーペットを敷くことにしましたということを決めました。その後でそのカーペットの種類を選ばなければない。そしてそのカーペットの色も決めなければならない。でも、もっともっと大切なことは、この人生で私たちはどのような道、どのようなカーペットをこれから歩むべきでしょうか、そういうふうに選ぶことができます。だから最初に何かこのようなカーペットの幻想を考えたいと思いますね。 それは分かりますように、一時的に別の箇所を開き、それを学びたい。それは使徒の働き4章32節から5章11節まで。ちょっと長いですけど、それをどうぞその箇所を開いて、これから読み、それについて考えたいと思いますね。使徒の働き4章32節から5章の11節まで。そこで二人の人物、アナニアとサッピラは、神よりも人の称賛を求めて否定的な例であるんですね。最初の箇所の部分は4章32節から37節に、この二人のストーリーの背景を与えられました。それは教会のスタートですね。32節から読み出します。32節から。信じた者の群れは心の思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちはイエスの復活を非常に力強く明かしし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。辞書や家を持てている人者はそれを売り、代金を携えてきて、人たちの足元に置き、その金は必要に従って、おのおのに分け与えられたからである。キプロス生まれたのレビ人で、人たちによってバルバ、訳すと慰めの子と呼ばれているヨゼフも畑を持っていたので、それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。いや、これは将来教会の本質である一つの例であったんですね。このことを起こりました。その時は教会は心と思いを一つにしました。それいい雰囲気ですね。すべてを共有にしました。そして大きな恵みがそのすべてのものの上にあったというふうに記録されました。そして一人も乏しいものがなかった。でも一人の人の名前は出てきます。それはバルバという人ですね。彼は畑を持っていって、それを売り、その代金を持ってきて、人たちの足元に置いた。そういうふうに教会はスタートして、本当にいい雰囲気ですね。神様の祝福をいるところで味わいました。でもその後でそのストーリーが続けて、新しい二人の人物が出てきます。それは5章の1節から11節までに、その二人の新しい人はアナニアとサピラですね。奥さんと夫ですね。夫婦だ。1節からお読みいたします。ところが、アナニアという人は、住むのサピラと共にその、持ち物を売り、住むも承知の上で、その代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて、人たちの足元に置いた。そこでペトルがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心をつぶわれ、聖霊を欺いて、自称の代金の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。アナニアはこの言葉を聞くと、倒れて息が絶えた。そしてこれを聞いたすべての人に異常な恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど立って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女にこう言った。あなた方は自称をこの値段で売ったのですか？私に言いなさい。彼女は、はい、その値段です、と言った。 そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を心見たのですか？見なさい。あなたの夫を褒めた者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ、息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。そして教会全体とこのことを聞いたすべての人たちとに非常な恐れが生じた。いや、ちょっと長い話ですけど、でも本当に大切なことが分からなければならないですね。アナニアスとサピラは完全な服従なしにバルバの表面的な称賛を望んでいました。彼は財産を売る必要はなかったですね。彼はレッドカーペットの上に立ち上がったのですね。人々の火災、また称賛を浴びたかったのだ。だから今日は彼らから学ぶことは、神様はご自身の教会の純潔に熱心でおられますね。神様はご自身の教会の純潔に熱心でおられます。でも、レッドカーペットの危ないところ、また、記念性は何でしょうか？分かりますように学び続けたいですね。この赤いカーペットを選ぶと、偽善的な生き方や態度に自然になります。偽善ということは英語で通訳すると、ヒポクリシー、またヒポクリということですね。グリシュ語は本当に英語と似ています。グリシュ語はヒポクリシスですね。グリシュ語で偽善を意味するとは、舞台の上での演技や見せかけを意味します。また自分を偽ることという意味ですね。で、良い評価を得るために、公的な人格と私的な人格の間に大きなギャップがあることを指しています。宗教的儀式への外面的な従順と自分の本当の心の違いですよね。でも、イエス様は何回も聖書に儀的な用語、また比喩を用いて、宗教的指導者たちの偽善を表現しました。例えば、マタイの福音書7章11節、イエス様は彼らを羊の皮をかぶった神、狼と比べました。そして、マタイ23章27節、彼らを白く濡れたお墓と配りました。外側は美しいが、汚い骨でいっぱいいてあるんですね。そしてもう一つの箇所、マタイ23章で、彼らは外側はきれいな杯と比べました。中側は貪欲と自己重要感でいっぱいですね。いや、このような例えを通して、イエス様は目に見えるものと目に見えないものとの不一致を強調しました。でも、教会知らない人たち、また神様知らない人たちは、残念なことですけど、多くの人たちが偽善と用いて、教会と神様を拒絶すると思いますね。教会について考えて、皆さんは偽善者と言っていますね。でも、本当にそうなことですね。教会は偽善者で溢れています。今、あなたと話す人は偽善者です。そして私は偽善者たちと話しているんでしょうね。残念なことですけど、私たちはみんな偽善者です。人の声を得たり、他人に、混迷を与えたりするために、誰も が自分を偽ってきますね。私たちはみんなそのような生活をします。しかし罪人や偽善者にも良い知らせがあります。その良い知らせが十分に分かりますように、まずにその良い悪い知らせを十分に分からなければならないですね。だから次はこの世の壁との上で、また立法学者たちについてもっと詳しく学びたいと思います。その立法学者たちは誰でしょうか、どのような人でしょうか。立法学者の専門家と言われますね。立法とトーラを写し解釈し教えました。そのような責任を持っていました。彼は立法の教師とあるいは弁護士と呼ばれています。イスラエルでは有識者として扱われと考えられています。でもイエス様は警告を彼に対して与えていますね。それは38節にこう言われました。立法学者たちには気をつけなさい。立法学者たちには気をつけなさい。たとえ宗教的指導者であっても、彼らの真似をしてはならない、イエス様ははっきり教えました。でも、一つ覚えたいことは、今イエス様は弟子たちに語られていますね。彼は宗教文化の一部であることを忘れないでくださいね。彼はそのような文化で育てられましたから、彼はその宗教的な指導者たち非常に尊敬しました。だからイエス様の言うことは彼を驚かしました。で、イエス様は、イエス様によると、立法学者たちは神の国よりも注目や影響力や富に価値を置いています。こういうふうにイエス様はこの箇所を彼を描きました。38節は、彼らは長い衣をまとって歩き回ったりしますね。彼らは服装で目立つになりますね。もう一度38節で、彼らは広場で挨拶されたりすることが大好きです。彼は注目されることを望んでいます。また39節は、イエス様はこう言いました。街道の定石や宴会の定石が好きです。彼は権力のある場所で影響力を楽しんでいます。また40節、彼は見栄を飾るために長い祈りをします。ということは、彼は宗教的信心深いで尊敬されました。そして最後にもう一つの面白いことは40節で、彼らはヤマメの家を食いつぶしということで、彼は自分の資産を増やすために生活しているんですね。食いつぶすという言葉は訳されると、彼らの富に対する食欲を指しますということですね。面白い言葉。ということは、その偽善者たちは、法的援助を提供することでヤモメから報酬を得ました。そしてそのヤモメが支払えない場合、彼女の家は取り上げられましたね。ではイエス様は次の41節から44節までのイベントを多分想像していますから、ここでヤモメについてこのような言及をされたと思われますね。でも神イエス様はこういうふうに簡単にその偽善者たちの行い考え方とか要約おられました。こういう人たちは人一番厳しい罰を受けるのですね。彼らはいつか裁かれるということはイエス様は教えました。なぜなら私たちの心をしておられる神を欺くことはできないのですね。宗教指導者たちは道徳心を失っていました。彼は神様の御言葉から離れていきました。 立法学者と言われたのに神様の御言葉を守らなかったですね。彼らは一時的な名誉や特権に熱心で永遠の価値を無視していました。でも40年以上前に日本に初めて来た時は、私たちは日本語全然喋られなかったですから、レストランへ行く時は食べ物を注文することは難しかった。私たちはメニューとか読めないし、また何か食べたいことをウェイトレスに説明できませんでした。でもしかし日本には私たちを助けてくる習慣がありましたね。私たちはいろんなジェストを通して、そのウェイトレスをレストランの入り口まで連れて行って、私たちの食べたいことを指で指しました。この食品サンプルを通してそういうふうに簡単に説明できました。いや、その料理は本物そっくりだったが本物ではなかったですね。食べられないし影響もないしね。でもこの世のものはプラスチックの食べ物のように価値がありません。この世のレッドカーペットのようなものですね。だから何が私を本当に養ってくるのか、私は何を求めるべきなのですか、どう評価すればいいのか。いや、この質問に答えるようにラウンド2に次にありましょうね。それはマルコの12章41節から44節までね、その試合の第2のラウンドにあります。それ41節から読み続きます。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。奥の金持ちが代金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しいヤモメが来て、レプタどうかを二つを投げ入れた。それはゴララントに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。まことにあなた方に告げます。この貧しいヤモメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。みんなはあり余る中から投げ入れたのに、彼女は乏しいから、あるだけを全部、生活の全部を投げ入れたからですね。いや、皆さんも日本人ですから、もうご存知のことは、日本では外履きの代わりに家の中ではスリッパを履きますね。そしてしかし畳の絨毯の上ではスリッパを履いてはいけません。しかし神様のカーペットはこの世の赤い絨毯と全く違うことはこれから分かるようになりました。いや、神様のカーペットへの招きが与えられますね。いや、このように生きていると私は自然的に中身よりも見た目の、ことを大事にしています。例えば広告はイメージや印象に焦点を当てて私たちの感覚に訴えかけますね。カマーシャルもテレビのカマーシャルも同じようなことですね。しかし神様の民である私たちは神の優先事項と永遠の価値観に焦点を与えるよう求められています。そういうふうに私たちは証明されました。私はどのようにイエスに従い、イエスを敬うために生きるのだろうか。それは分かりますように、神のカーペットの模範を与えられました。その模範は名もなき、貧しいヤモメですね。いや、彼女は尊大な 指導学者、立法学者とは異なり、イエスは物静かで謙遜なヤモメを指しておられました。でもヤモメの扱いは、旧約聖書は正義の尺度とみなされています。彼女たちは社会の弱者でありました。だから、ヤコブの手紙一章27節に同じことを示していますね。こう書いています。父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っているときに世話をし、この世から自分を清く守ることが ですね。やっぱりその御言葉と別な箇所によると、私たちはヤモメたち、また、孤児たちを支えなければなりません。助けなければなりません。いや、このヤモメは社会的に弱点の代表ですが、彼女は良い模範として取り上げられています。彼女は他の人と対照的にですね、例えば、マルコ10章に、彼女はヤコブとヨハネの弟子たちは権威と承認を競い合いましたね。そのストーリーは先に記録されました。そして同じマルコ10章でイエスの声を得ようとする金持ちの青年も同じことですね。そしてマルコ11章12章に自分の霊性や知識を誇る高名な宗教指導者たちはそのような例ですね。いや、それはそういうふうに皆さんは神様の御言葉から離れてきました。でもこのヤモメのストーリーが分かりますように、イエスが両替商を追い出した神殿のように、献金制度もスキャンダラスになりました。その時、献金者と献金額に注目されました。献金される時に、音を出ている容器によって実現されました。ヤモメは、レプタンの呼ばれる最初の硬貨を、2枚だけ差し出しました。ユダヤで最も小さい硬貨、1デナリの64分の1だけ持っていました。1デナリは一般的な2級ですね。本当にほんの少しの量ですね。献金預金に入るとき、音を立てなかったですね。彼女の献金は多分無視されました。でもその金は彼女の持っているものをすべて代表しました、表現しました。彼女は貧しさから捧げ、他のものは豊かさから捧げました。いや、彼女の行為はあんまりに静かで無視であるため、イエスはその重要性を弟子たちに強調しなければならなかったのですね。でもその試合へ戻りましょう。試合の話、これからですね。このような競技場では、これは公平な試合ではないと思うんですね。立法学者はすでに勝っているそうですね。力を持っていました。しかし、イエス様は価値観の異なる別の王国を指し示します。この犠牲の宗教的な指導者が、ヤモメで試合の的に組み伏せられました。皆さんびっくりしました。彼女の強さは何だったのでしょうか。なぜ彼女はイエス様で称賛されたのでしょうか。いや、3つの理由があると思います。1つは謙遜な態度を持っていました。自己認識の欠如を見せかけましたね。もう1つの理由は、彼女は他の人のために犠牲を喜んで払いました。3番目は、彼女は神の所有権を認めました。彼女の理解によると、神様すべて持っておられるお方ですね。 だから彼女は自分のすべて神様に捧げました。いや、この世の指導者にはいくらでも従うことができるが、七重もなきヤモメは私をより高く偉大なものへ導いてくれます。彼女から学ぶことは、自分自身を捧げることはお金を捧げることより大切です。自分自身を捧げることはお金を捧げることより大切です。いや、日本に来て間もなく私たちは建前と本音について学んだ。本当に外人たちに理解するのは難しいことですね。建前は、皆さんもご存知のことは、建前はあなたが聞きたいと思う返事だが、本音は私の本当の意見だ。人の本音、つまり本当の考えや意見を見分けることは私にとって大きな挑戦でしたね。昔に、今も大変なことです。しかし、このような行動は日本文化に特有のものではないことを私は観察してきました。私はお互いにだけではなく、神に対しても建前を頻繁に使おうと思います。私は人を欺くかもしれないが、神様は私の建前を見抜かれます。神様の目に見えないものは何もないのだね。神様はすべてご覧になります。すべてご存知です。私の心の状態でさえも神様はすべてわかるようになりますね。いや、だから、それではもう一度、架空のレッドカーペットに戻っていただきたいと思いますね。しかし、今回は一人だけですね。誰も一緒にいませんでしたね。照明は消えている。あなたと一緒にいる有名人は誰もいない。そして突然、一筋の明るい光があなたを照らす。すべてがあらわになります。その時、神様の神聖さ、神様の栄光、神様の輝きが部屋を満たします。あなたは恥ずかしながら、多くの人の前ではなく、たった一人の観客の前で裸にされる。神様はそれをすべて分かるようになりますね。心の奥底にある思いや隠れた罪さえも光の中で明らかにされます。その瞬間、あなたは見てくださいという代わりに隠してくださいと懇願するんですね。あなたは恐れと恥ずかしさで掴み上がります。あなたには何もない。あなたを称賛するものは何もないですね。しかし、この明るい光の中で、あなたは今、初めてイエス様の釘の傷跡のある手を確認することができます。あなたの罪だけではなく、あなたの救い主、イエス様、分かるようになります。だから、自暴自棄になって、許してくれと叫びますね。他の何者も、他の誰も、あなたを救うことができないのですね。いや、これがあなたの心の叫びであるなら、神への建前的な反応を捨てて、十字架の前にひざまずくことを進めます。イエスの様は、罪人、やもめ、立法学者たちでさえもお友達でありますね。 イエス様のもとに来なさい。イエス様のカーペットを選びなさい。最後に神様の御言葉、ミカ書の6章8節、こう書いてあります。主はあなたに告げられた。必要何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。お祈りいたします。愛する天の父様、皆さんいたします。私たちは今朝立法学者たちについていることを学んでいますけど、私たちは彼とあまり違いません。私たちはなその前に何回も罪を犯して、そして私たちはお互いに建前して自分の罪をあんまり認めませんでした。どうぞ神様を許してください。私たちはあなたの恵み、あなたの愛を本当に分かるようになって、あなたを信じ、あなたと共に歩むことができますように、どうぞ毎日毎日迷って守って導いて私たちを清めてください。主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。